行ってみよう。
1回目のテーマは江戸前寿司の花形小肌。
小肌でいく。
小肌から行きましょう。
小肌から行くとやっぱ寿司屋でもなんか通だと思われたりするからね。
ねえ、
だから小肌だな俺。ああ
、え、最初小肌食べんですか。
言わねえ、小肌から行かねえ。
それは本当通ですね。
まあ、それぞれだけどね。
あ、
それぞれだけど、
私イカとかだもん。ホタテとか
卵。
全然東京っぽくない感じじゃない。
プリン、ね、プリンはね、茶碗蒸しにしろ。
で、回る方ですよ。
それ回る方、
うん、はい。お寿司はスタジオに登場するんでしょうか。お知らせの後、東京マンスタートです。
玉結び、玉結び、玉結び、玉結び、玉結び、
TBS ラジオ
954。玉結び、
玉結び東京門。この番組は浅田アメの提供でお送りします。
エイマリです。皆さん、父エイ六助の浅田アメのコマーシャルを覚えていらっしゃいますか。
祖母から母へ、母から僕へ、僕から娘へ、娘から孫へ、浅田アメ。
創業明治20年、これからも咳声喉に浅田アメ。
東京門。 TBS ラジオ金曜玉結び、ここからは金曜日の新しいコーナー東京門です。毎週東京にまつわるトピックを一つ取り上げて、生まれも育ちも東京の我々が掘り下げていくというコーナーでございます。
はい、
それでは1回目のテーマ、玉さんお願いします。
江戸前寿司の花形小肌。
小肌ね。
小肌、
小さい頃はちょっと酸っぱいと思って、なんとなく苦手だったんですけど、うん、やっぱり お酒飲めるようになってからかな。
小肌はね、はい、そうだね。で、俺もね、小肌はね、子供の頃そうでもなかった。俺どっちかっていうと岡山のママカリの方が好きだったんだよね。うん、だけどやっぱ大人になってくるとやっぱ、うん、普通に行くね。で、ほら、なんだろう、クハダでこういうのを食べるとなんか職人の仕事が分かるとかさ。
あ、なんかね、
丁寧な仕事してるねなんて言っちゃってね、そういう人いるじゃない。
いますよね、
山本正弘みたいな。うん、ねえ、行きましょう
よ。はい、行きましょう。このコーナーではピエール滝さんからいつも手ぶらと言われた私と山とですね、うん、東京を知らないスタッフがこのご時世ネットで検索すればいろいろ分かるにもかかわらず、うん、あえて何も調べずに検索もせずに、うん、ふんわりと知ってる知識を3つ紹介します。
はい、
小肌ふんわり情報。その1、光ってます。その2、寿司だと酢で締まってる。その3、東京湾でしか取れないと思ってます。以上3つです。
これはどうだろうね。うん、かなりふんわりしてるよねこれ。
そう、それぐらいしか分かんない。小さめとかね。
ああ、小さめ。
ねとかね、分かるけど。
そうだね、ええ。あんまでかくないよね。
だから、小肌っていうもの自体は、うん、もうほら、こう開いちゃってるから。
開いちゃってるよね。ちゃんと魚の名前があるんだよね。
ねえ。
ギョギョギョ。
魚くんが出てきましたけどね。
出てくるんだ、
ええ。ではね、ここからはふんわりした情報ではなくて、リスナーの皆さんから、うん、タマペリアに負けない小肌に関する東京雑学をいただいてますので、紹介させていただきます。嬉しいですね、たくさん来てね。千葉市の旦那は調理師さん、44歳女性ですね、はい、小肌は出世魚、新子、うん、小肌、この城と大きさで呼び名が変わります。
そうなんだよ。
ああ、まあ市場ではブリとは逆で、うん、小さい新子が一番価値が高く高値、ね、さばくのも手間がかかるので職人さんの腕の見せ所です。
そうなんだよ。
これから初夏から夏にかけて美味しくなる時期、江戸っ子のように生きに楽しみたい魚ですね。
言うの、言うの、小肌じゃないんだよ、新子のがいいんだからなんちゃってさ、ね、ちっちゃいやつ 2,3 枚こう乗っかっちゃってるやつね、これがこっちのがいい。入ってんだ新子なんて言っちゃってさ、いるんだ俺の友達でそういうことばっかり言ってるやつが。うるせえうるせえ、本当にもう分かったから、分かったからっつって。
新子、小肌、この城、
この城、出世魚なんだね。
そうか、この城、新子はなんか、まあ、聞いたことはありますけどね、うん、でもなんか大体小肌を食べるってイメージ。
ああ、 この城は釣ったこともあるよ俺。あこれ小肌だな、この城だなっていうのは。
この城になってじゃちょっと大きくなって
ね、
見てわかるんですかすぐ。
だいたいあの模様でわかるじゃん。そうそうそうそう。いやーいいねいいね。
これはすごいな、いろいろ知れるぞ。この方赤目長耳さん、長野のね46歳男性です。
まあ、海がないところから小肌メールですから
ねえ、さて小肌の話ですが、新潟の海で防波堤から釣りをした時に20センチくらいのアジのような魚がよく釣れました、近くで釣りをしていた人に名前を聞くと、この白という小肌が成長した魚だと教えてもらいました。本当だ。で持ち帰って食べてみると、さすが寿司ネタに使われるほど淡白な白身でとても美味しかったんですが、小骨が多くて食べづらかったので、それ以来釣れてもすぐにリリースしています。大変なんですね。だから職人さんのこの、
そうだよ。
技がという
か。技だよ。ね、仕事だよ、これ。
ほんと。
ねえ。
骨取んなきゃいけないんだ。
でしょ、取らなきゃいけない。
魚ですもんね。それ骨ありますわね。
そうです。アジ開いたって中もね、こう取ったりとかしてるじゃん。毛抜きのこんなでっかいので。
ねえ、お寿司屋さんでパコパコいただいてますけど。ね、大変なんだから。
お寿司屋さんは大変だよ。いやだって俺、そうだ、和歌山、俺飛行機乗る前必ず寿司を食べてくるのね。で、和歌山行く前にお寿司食べて、で、仕事終わって帰るときちょっと大阪の関空で時間があったから、また寿司食ってんだよね。二日連続寿司食ってる。まあ、それと一緒にね、寿司を食べてるマネージャーさんつうのもね、笑っちゃうよね。何も文句を言わず。
お寿司も毎日でも食べた
ね、寿司毎日でいいね。東京湾以外でも取れるんですよ。だからさっきの3つ目はこれ間違ってますよ。
そうか、間違えた。ほんまにふんわりしすぎた。
ふんわりしすぎてる。これ
東京湾でしか取れないじゃない、
じゃない、取れる。
そう、
新潟でも取れる
ね。そういうことです。まだあります。
どうした、
ガサ入れさん、小肌は江戸前の代名詞という風潮に一言申したくメールいたしました。
来た。
ズバリ小肌といえば九州、それも私のふるさとでもある佐賀産です。こっちで取れたものは関東産より皮が柔らかなのが特徴で、実は東京の市場に出回っている4割が佐賀産だって話もあるとか。つまり江戸前を支えているのは佐賀、我らが佐賀なんです。
かー、来たー、ありが
とうございます。そういうことですか。
SAGA 佐賀が。
そう。
はあ。
東京のもんより柔らかいのよって。
言われちゃったよ。ねえ。
関東産より柔らかいんだって皮が。
東京湾対有明海って言われたら、ちょっとこれ、戦ったら、有明海に軍配上がるような感じするね。
あんまりさ、東京湾で取れたものって聞いて、あまり美味しそうっていうイメージが多分は、個人の意見なんですけど、湧かないっていう。
そうですか、やっぱ昔のイメージね。でも海はものすごく綺麗になってますからね。
ね、今はね。で、穴子とかも取れるんですよね。
取る、穴子なんか取れますよ。ね、もう、それはもうね、芳醇な海ですよ。
そう、そういうイメージだったんだけど、東京湾で取れた穴子は美味しかったっていう、こういうことを足さないと言葉足らずでまた怒られるから。一応気を使わないと。
大人だ。富山さん大人だ。
東京湾ね。
うん。
そう。
はい。
はい。ということで、いろいろメールを本当にいただいてありがとうございます。で今回はですね、小肌に詳しい方スタジオにお呼びしました。
お
朝日寿司板長兼店長を経て現在は東京寿司アカデミーで講師を務めていらっしゃいます東健志郎さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お寿司屋さんっぽいですね。
そうだね、カニモっていうねお寿司屋さんですけど、僕は一度東さんにはお会いしてるんですよね。はい、以前東京寿司アカデミーをちょっと取材行かせてもらって、はい、すごいんだここが、もう職人さんが、もう未経験者をね2ヶ月で、
はい、
寿司職人にしちゃうと。
そうなんですよ。
やっぱり余計な修行とかないんですね。授業にガッとこう詰まってるから何年もかかってね、こうね寿司屋さんってあるじゃないですか。
はい、
それがない、もうとにかく合理的にグッとこう寿司職人を作っちゃって。
なるほど。
で寿司屋さんも世界各国に今寿司ブームだから はあ、卒業生はみんなそこで働いてるっていうような学校ですよね。
そうです。
はい、
お寿司屋さんで修行するには握らせてもらうまで時間かかりそうです
ね。かかるよね、
最初厳しいもの、
うん、そう、馬券会に行かされることね、するんだからさ。さあ東さん、よろしくどうぞ。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、ねえ東さん、もう握る手が美味しそうだもの。
じゃあ、ありがとうございます。
お寿司を握ったら美味しそうな手を、はい、なさってますけど。
もともと、あれですか、東さん、どちらかで修行はしてたんですよね。
そうですね。昭和2年から続く江戸前寿司の老舗で、はい。まあ、そこで11年。あとは、この学校で講師と、うん、あとは、あと、海外の方に、はい、お店として行って、それで今、なんだかんだで8年ですかね。
ね、11年かかって、はい、うん、修行とかね、そういったことが2ヶ月半。できちゃ
った。え、今東さんはおいくつなんですか？
私は今年で37になります。
37、
はい、先生の中でも一番若手です。
若い、若いですもん、
ね、さあさあ、小肌ですよ、小肌、はい、ね、やっぱ小肌っつうのはこの江戸前寿司の花形ですか、やっぱり。
そうですね、ええ、江戸前寿司で光り物って言ったらまず小肌が、
小肌、
はい、小肌
で、まあ、あと江戸前っていう定義の中では、あとはマグロの漬けだったりとか。
漬けか。
はい、あとは煮物ですね。はい。まあ、だから煮アナゴにしたものとか、煮ハマグリだとか。
あ、いい。
煮ハマグリ。煮ハマ、煮ハマなんてね。
火を入れたものとして、あとは卵焼きですね。
出た。
はい。
卵焼きだよね。
このあたりが一番有名かと思います。
やっぱこう、よくね、その小肌食べると、そのお寿司屋さんの店のレベルが分かるとかよく言ってるじゃないですか。あれはどうですか？
やっぱその小肌の魚体の大きさにもよるし、油の乗りにもよるしで、
はい、
その本当に職人さんの勘どころで味っていうのは均一にできるかできないかっていうのは変わってくるんですよね。
おお、ブレがあるんですね。そうなる。
そうですね、
ええ、
やっぱりその塩をして酢をするっていうような工程があるんですけども、
はい、
まあ、その中でもやっぱりその時間の長さだとか、
うんうん、
それが気温によっても変わるし。
はい、そうか、はい、
じゃあ季節ごとにその配分を変えて塩とかお酢の、
はい、そうですね、まあまあ基本的としてはまあ時間を変えるような感じですかね。
時間、
はい、
へえ、
はい、そうか。今度さばくのはどうなんですか？あれ手開きでやっちゃうんですか？
いや、手開きはイワシとかの形ではやるんですけども、はい、逆に今度身がすごく硬い魚なんですよね。身が割れづらい魚なんで、
はい、
まあ、包丁で2枚開きって言ってお腹側を開いていく形で背中側をつなげた形の、はい、
だからあの形になってるんだよ ね、
そうですね。
あ、
骨も
骨も
行くわけですよ ね、
骨 す
ね、
骨は多いんですけども、基本的にはあの骨は抜かないんですよ。
え、
はい、骨は抜かずに、酢で締めることによって骨が柔らかくなるんですよね。
あ、そのまま食べちゃって
る、はい、そうなんだ、は
い、で提供するときにさらにまっすぐ包丁入れるわけじゃなくて斜めにちょっと皮目に切れ込みを入れるんですよ。
入ってるね、入ってるね、はい、入ってる。
まっすぐじゃなくて斜めに入れることで骨が切れるんですよ、
はい、
骨切れ、だから口の中に入れてもハモとかと同じで骨が切られてるから食べやすいと。
いや、じゃあ包丁斜めに入ってるよね、
はい、
そういうことだって飾りっていうわけじゃないんですね。
そうですね、飾りで醤油を滲みやすくするっていうところももちろんあるんですけど。
確かに確かに、
はい、
うん、そうなんだ、これは知らなんだ
ね。知らなかったです
ね。え、うん、
え、サイズによって仕込み方っていうのが違うって、
進行、
そうですね、はい、先ほど出世魚で何個か出てきたんですけど、はい、その一番最後のこの城になってくるともう骨が噛んじゃうんで、基本としてはお寿司であまり使わないんですよ。
お、
はい、そしたら本当に12、3センチぐらいのサイズの小肌が一番主流で使うんですけども、はい、まあ、そのぐらいのサイズによって大きくなればなるほどやっぱり使用の時間や酢の時間というのがどうしても長くなってしまう。
お、はい、そうなんだね、は
い、ちっちゃいから新子の方が、
はい、
こう
馴染みやすい、
大変なんです。
新子はもう大変ですね、はい、
ちっちゃいもんな、
ね、1貫握るのに本当に出始めなんか4貫から5貫、5切れ、
5切れだよね、
まあ、5切れしか5匹
ぐらい
入れなきゃいけないんで、
そう、
例えば20貫握るってなると100匹魚を下ろさなきゃいけないんですよね。同じ下ろす工程なんで50ぐらいでも捨てたくなりますね。
なんか新子ばっかり食べる人来たら嫌です ね、 ね、じゃあね、
それなんでやっぱ連発するっていうのはやっぱお寿司屋さんのマナーでもあるんで、はい、
うん、
まあ、なるべくは、まあ、好きだったら、まあ、おかわりぐらいはっていうような形ですかね、はい、
いや
1回ですね、確かにリピート1回で済ませてほしい感じですか、
う
ん、やっぱり
そう、まあ、ものによりますね、はい、
猫肌で初めて小肌で締めるとかさ、もうそれぞれのルールあるじゃん、なんか、
うんうんうん、
で新婚で初めて新婚で締めるみたいな。
あ、そうですね、うん、人によってね、
人によって違うもんね。
そうそうそう、頼む順番あるじゃないですか。
あ、そう、はい、これ
ね、はい、なんかそういう決まりみたいなのってあるんですか。
基本はやっぱあの薄いものからあの濃いものにっていうような形なんですけど、うん、その日その日 あのなんていうかストーリーというか、まあ、起承転結あるんですよね、はい、それは毎日そのネタが変わるわけだから、はい、板前さんにもお任せで頼んじゃうのが一番手っ取り早いんですよね。
お寿司屋さんにお任せで頼むとちょっと恐ろしいくらいですか、
は
い、
まあ、苦手なものだけ言っとけば、はい、逆に新しい出会いの方が多いんで、
は
い、
出た出会い、はい、出会いたいね、これが驚いたっていうね。そうです、お寿司いいな。じゃあもうよくね、本当に最初に食べると味がで味のレベル分かるっていうことは、でも間違いではないんですね。そう、
間違いではないですね、うん、やっぱり板前さんの技術を測る本当に一番代表的なものが小肌なんで、
はい、小肌って大体どれぐらいの時に食べるべんですか。
旬とか走りとか、
うん、あの順序、
あ、順序、
サイズによっても違うんですけども、うん、基本的にはあの割と最初から中間の間ぐらいですね。
最初から、はい、締めって何なんですか。じゃあ一番濃いっていうの
は、締めっていうのはどちらかというと巻物になってくるんですよね。
ああ、巻物か、
はい、寿司で締めるでももちろんいいんですけども、はい、だから例えばアナゴとかを食べた後に、うん、口の中でこってりしちゃうじゃないですか、うん、はい、ただその後でもあの小肌っていうのは割と入れられるんですよ。酢の物だからさっぱりさせてくれるんですよね、はあはあ、だから口直しがてらにも使えるし、まあ、それ以外でも握って食べても、まあ、もちろん最初の方に食べても美味しいしで、はい、
分かった。小肌あれだよ、フリスクみたいなもんだよ。小肌フリスクロン、はい、うん、
お口は直せ
るね、うん、もうマウスウォッシュ的な、ね、あ
ー、でもなんかお寿司って口直したくない、もうずっとそのままでいい、お寿司大好きだから。
あるね、あるね、うん、そういったものはもうこのまま帰りたいみたいな、うん、2日ぐらいずっと食べてガムじゃねえんだ本当に、うん、さあさあさあ、これはちょっと、うん、なんかね、こんだけ、あ、
そう、江戸前寿司ってね、言ってますけどね、う、うん、うん、どうなんでしょう。
江戸前寿司の定義はもともと、まあ、江戸前、まあ、東京江戸で生まれたものなんですけども、やっぱその東京湾で取れたもの、うん、だけど今と違って昔ってやっぱ流通の経路もそんなに発展してるわけじゃないですよね、うん、はいはいはい、それなんでやっぱその鮮度って言えば、まあ、いいものはもちろん入るけども、足が速いもの、光り物なんかはどうしても一仕事しなきゃいけなかったんですね、うんうん、はい、それで酢で締めたり塩で締めたりしたら、一旦寝かせることによって、今度は熟成工程で、例えば小肌なんかタンパク質がすごく多いんですよね。それが熟成させることによってアミノ酸に変わるんですよ、うん、はい、そうすると旨味成分がどんどん出てくるんですよね、はい、だから、まあ、ちょっと寝かした方が食べるときもすごく食べやすいし、うん、っていう風な形で、はい、で旨味も全然変わってくると、
はい、だから酢で締めたり、はい、煮たり、
うん、
昔はそうだったって、ね、今はだからそんな別に、はい、なんだろう、酢もそんな締めすぎなくてもいいってことなんですね。
そうですね、だから今だと酢締めをしてますけど、昔アジとかフレッシュな状態でキスだとかも食べるかって言ったら、うん、全部酢締めにしてた。
あ、そうだそうだよね、あ、まあ、冷蔵庫とかチルド室とかねえから、
そうか、昔はね、
昔はねえからやっぱ酢で締める。よし、さあこうなると、ね、
あ、今日はなんと、
お、
え、東さんが小肌を握ってきてくださったということ。わ、綺麗ですね、はい、キラキラしちゃって
る、ピカピカよ、キラキラよ、おい、
やった。あ、2巻、
2巻ずつ、
はい、
はい、
来ましたけど、
はい、
で2巻ずつ来たのが、はい、まあ、最近のやっぱり流通が良くなってるから鮮度もいいものが入るんですよね、
はいはい、はい、
それだから昔からのしっかり塩をしてしっかり酢をしてで寝かせたものをまず一つ、
はいはい、
でもう一つは最近の締め方で、まあ、流通が良くなったからその分あっさりと締めたもの、
うん、
はい、っていう形で2パターン用意してるんですけども、
はい、はい、
でこちらの片方に関しては、やっぱ酢で締めたものだから柑橘系がよく合うんですよね。
お、
はい、
うわ、
それなんで柚子を軽く散らして、
はい、
はい、まあ、醤油をちょっとだけつけて、
茎でちゃんと塗ってください、
はい、そうですね、はい、これもちょっとね配分を変えたあの醤油なんで、
はあ、やっぱちょっと斜めに入ってるね、
ね、入ってますね、
これいってみようよ小肌、はい、
で、まあ、お箸で食べていただいても構いませんし、
はい、
手でいった方が、まあ、美味しくは食べれます。
手でいきます
か。今じゃあ柚子をどっちから食べた方がいいですか。
先にストレートなのをやっぱり感じてほしいですかね。やっぱ昔ながら
昔ながらの、
はい、昔ながらの
何もしてない、はい、もうそのまま握っただけです。
じゃあ柚子、
赤酢のシャリで、
はい、よし、
イエーイ。
こう寝かせることで、うん、やっぱりちょっと酸味がまろやかになって、はい、
好き。
で、酢と馴染んでくるんですよね。
あ、好きだこれ俺、うん、この、うん、だからこっちをちょっと食べ比べてないから分かんないけど、
はい、
うん、小肌だよねこれ、
うん、
ああ明らかに
思ってる小肌、
うん、
酢で締まってる、
締まってる、
そうですね、
締まっていこうぜっていう、
これがしっかり熟成されてるっていうような状態なんですね、うん、
はいはいはい。そしてね、現代風の締め方、うん、
現代風だって、現代風もいただきましょ
う。いいか、
はい、
よしよし、うん、いただきます。
はい、いただきます。
うん、あ、
うん、うん、
二人食べちゃって、二人同時食べちゃってから喋れねえ。うん、
はい、こっちは
柚子の香りがね、そうなんですね、やっぱり
口の中にファーッと入ってくるの、
うんうんうん、
だから表面に柚子をかけることで香りを先に感じて、臭みっていうものがさらになくなるんですよね。
こっち生姜が入って
る、あ、中にちょっとだけ生姜入れてます。
はい、
そうすることでやっぱその味のアクセントが変わるんですよね、
うんうん、
はい、そうすると食べてる間にも味も変わってくるし、このガリっていうものがすごく、小肌と相性がいいんですよね。はい、
いや、俺とはどっち、軍配、別に軍配あげる必要ないけども、ね、昔ながらの、
うん、
仕込みと、うん、現代の仕込み。
なんかもう、なんだろう、純粋にって言うんだったら、昔の方がやっぱり小肌ですよね。小肌って思ってる小肌なんだけど、いろいろこう混ざってるから、うん、その、生姜と柚子とっていう、うん、ちょっとなんかこう変わったなっていう感じをする、だから全然別物って感じなん
だ。まあ、そっかね、やっぱりね。うん、もうこっちは、現代風のやつはやっぱ進化してるわけだし ね、
ね
え、うん、
なんか好き好きですよね、それ。
結論それかい、好き好きかよ、
うん、
いやいや、
どっちがすごい美味しいっていうんじゃない、両方とも美味しいです、
はい、
うん、
だから最初に出してまた最後にまた場面としてもう一度出てくるっていう味を変えてもいいです
か。あ、それ楽しめますね、はい、2種類楽しみたいです。
はい、
うん、ということでごちそうさまでした。
ごちそうさまです、東さん、
はい、
さ
あ、今日はね、東京寿司アカデミーで講師を務めていらっしゃる東健志郎さんに伺いました。
はい、はい、それじゃあ最後にですね、はい、手ぶらで来ていた富山さんが今日の小肌特集の中で一番ためになったことを持ち帰ってもらいます、うん、はい、それじゃあ富山さんの、はい、東京もん土産は何でしょうか。
はい、今日の東京もん土産もんは、ですね、小肌は小肌っていう魚じゃなかったってこと。新子小肌この城ですっていうことかな。
出世魚だってことは分かった。
はい、分かりました。
はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。ごちそうさまでした。
ありがとうございました。
来週の東京もんなんですが、
はい、
もんじゃのヘラ、固定
雑学
の特集です。
はい
はい、皆さんからね、雑学お待ちしておりますよ。宛先、たま954@tbs.co.jp、東京門の係までです。たくさんのメールお待ちしております。玉結び、東京門。この番組は、浅田飴の提供でお送りしました。
大沢優里です。4月7日土曜日の UU ワイド、ゲストは二胡奏者のチェンミンさん。美しい二胡の調べをご堪能いただきます。女のリポート、血圧川柳、グッドグッドミュージックもお楽しみに。 UU ワイドは4月7日土曜日の午後3時、ぜひお気になってください。
ここで司法書士法人イストワールからのお知らせです。司法書士田中司さんに借金や過払い金について伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
過払い金というものが自分にあるのかよくわからず相談に行けない方々はまだまだいらっしゃるのではないでしょうか。
はい、余計な費用がかかったり相談に行くのは面倒だとか、大した金額は戻らないんじゃないかと考えて相談されないのはもったいないですね。
しかも過払い金には時効がありましたよね。
はい、戻ってくるはずのお金が戻らなくなるので、お早めのお手続きをお勧めしております。
過払い金が実際に戻ってきた方の喜びの声も紹介していただけますか。
はい、 実際にご利用いただいた方の中で、まあ、帰ってくればいいなと、そういう気持ちで電話してみました。周りに知られることもなく手続きができて、まあ、嬉しい結果につながってよかったですという声がありました。まあ、なかなか昔の借金の話は、まあ、思い出したくないという方もいらっしゃると思いますが、周囲の方に知られることなくお手続きすることができます。
ご相談いただいた方の喜びの声はイストワールの皆さんにとっても嬉しいことですよね。
そうですね、ラジオを聞いて自分ももしかしたらとか、まあ、借金の不安が取り除けるかもしれないとお考えのリスナーの皆様に、どうか少しだけ勇気を出してお電話をしていただきたいです。
一度電話してみるのもいいかもしれませんね。また平日は仕事で相談が難しいという方もいらっしゃると思いますが、
はい、そのような方のためにイストワールでは全国12支店午前8時から午後10時まで土日祝日も含めて営業しております。
心強いですね。ではお問い合わせ先をお願いします。
はい、司法書士法人イストワールのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-07-07-07 0120-07-07-07。お電話はこの後夜の10時まで受け付けております。
田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
玉結び、
金曜玉結びエンディングです。まずは番組オリジナルバッチラジオの当選者の発表。練馬区のラジオネームライパチさん、埼玉市の弱った胃腸さん、川崎市のヨガさん、以上3名の方にバッチラジオプレゼントいたします。
おめでとうございます。羨ましい、欲しい、ね、俺も欲しい、
ね。このポイント倍増ラジオ聞きたい放題キャンペーンは今月いっぱい続きますので、来週からもご参加ください。
はい、
その来週の月曜日、赤井珠さんとカンニング竹山さんのコンビです。2時からはリスナーお助け調査企画、竹山ガムテープ買ってきて、3時からはコラムニストの小田島隆さんの週刊日本の空気です。さあ、そしてこの後の TBS ラジオですが、3時半からは荒川京慶デイキャッチ、金曜のデイキャッチャーは社会学者の宮台真嗣さん、5時50分からはサンドウィッチマンの We Love ラグビー、6時からはライムスター歌丸さんのアフターシックスジャンクション、金曜日のパートナーは山本貴明アナウンサーです。うん、この後も引き続き TBS ラジオでお楽しみください。
歌ちゃんのこのね、アフターシックスジャンクションって力入ってるよね。うん、いや、聞き応えあるよ。
ね、
素晴らしい放送だ、これ。うん、
そうですね、
うん、
6時からですのでね、
はい、
で来週金曜日の玉結び、2時からの毒マムシ三太夫のミュージックプレゼント、マムシさん来週は東京都八王子市横山町 10-17 古書虫食い堂にお邪魔いたします。お近くの方遊びに行ってみてください。
最高だよ、
ね、
はい、
マムシさんの元気をねもらいに行ってみてくださいね、うん、
いや、今日どうでしたか
ね、
どうでしたって
でもなんかあっという間に終わってしまいます、
うん、そうなんですよね、
はい、
これからですよね、
やっぱ
熟成されていくのは、
ね、小肌のように
小肌のようにそうそう、ね、光り物が、
そうそう、
俺は光ってないけど、うん、
まあまあ、何かに締められ
締められ、ね、横にあるガリでいいよ、俺ガリで、うん、元山さんはもうほんと小肌で、
いやいやいやいや、うん、そんなことないですよ、
もうこの城ぐらい、キャリアもこの城ぐらいになっちゃった
やだ、まだ進行がいい
進行がいい、素晴らしいね。いや、本当にこれからもよろしくお願いしますよ。
こちらこそよろしくお願いします。本当に今日ね、お聞きいただきありがとうございました。お相手は富山えりと
玉袋すじ太郎、
また
はいまたで終わっちゃったよ、おい
イエローハットパーカーがヒロシく
ん、イエローハットのパーゲンセール、タイヤが安い、タイヤキャッシュバックも、今週末はとにかくお得、イエローハット。
それでは歌ってもらいましょう。春日井製菓、粒組の歌、春は桜だね。
春は桜だね、ほら綺麗だね、すごく綺麗だね、心洗われるね、でもお腹減るよね、花より団子のグミキャンディ
ー、
粒組。
TBS ラジオ公演、桂文人大東京独演会ボリューム11、4月28日から30日まで国立劇場小劇場で開催。3日間連続の独演会は大好評のリクエスト寄せ、半世紀近く磨かれた文鎮落語の骨太な芸をご堪能ください。ただいまチケット販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。
ラジオは TBS。
自衛隊イラクの日報問題、航空自衛隊でも新たに日報が見つかったと小野寺防衛大臣が明らかにしました。
米中貿易摩擦はどこまで、
トランプ大統領が中国に対し10兆円規模の追加制裁を検討。